今朝私たちの教会では礼拝の説教に平愛佳牧師をお招きいたしました。平愛佳牧師のご紹介は修法の右側の欄に記されております。農村伝道神学校をご卒業後、男性同性愛者であることをカミングアウトして牧師となられました。桜美林大学立教大学にて長年非常勤講師を務められて、現在は日本キリスト教団川和教会牧師、また農村伝道神学校の校長として、その重責を担っておられます。同時に平和を実現するキリスト社ネット事務局代表、カトリック HIV エイズデスク委員なども同時に務めておられます。そこに記されておりますようにご著書も何冊もございます。今日は平愛佳牧師をお招きして説教を伺います。私たちの教会では説教者と司会者マスクを外してやらせていただいておりますので、今日もそのように行わせていただきます。説教題は神が作ったものに不良品はない。
民謡兄弟が共に座っているという歌をさっき歌いましたけれども、先ほど打ち合わせを増田こと牧師としているときに、この歌大好きなんだけど一箇所引っかかるのよねって言われました。もう皆さんどこが引っかかるか想像つくかと思います。兄弟が、男だけかい、突っ込みたくなるんですね。増田こと牧師が、当時はね、兄弟って言葉で民全体を表してたのね、でもねみたいな話をしてました。実はですね、皆さんのお手元にあるこの賛美歌21の礼拝文っていうのが93番にあって、そのページでいうと136ページのところにですね、ちっちゃく下から4行目にこんなこと書いてあるんです。聖書で兄弟たちと記されている箇所では姉妹たちを付加して用いてください。これは礼拝文の中でね、招きの言葉、召使として使われるときに兄弟たちって言葉が出てくるときには兄弟姉妹たちっていうふうに言い換えることができるよっていう解説があって、なるほどとも思うんですが、実は兄弟姉妹っていう言葉がしんどいっていう人も結構いるんです。一つにはセクシャリティ、兄弟姉妹って言ったことで男女二分法がより強まってしまう、私は男性にも女性にも入れられたくないっていうセクシャリティの人たちがいる。この話は、今日の礼拝の後の講演でお話ししようと思います。そういう人たちはむしろ兄弟姉妹と言われるよりも兄弟たちっていうふうに言われた方がまだ納得がいく。でわざわざですね、ひらがなで兄弟たちっていうふうに表記してもらえるといいってことを言ってる人もいて、なるほどなとも思います。それからもう一つ、兄弟姉妹って言葉が教会でよく使われることに対して、なんでそんな家族主義みたいなのを持ち込むの、家族に苦しめられてる人たちがたくさんいるのに兄弟姉妹って言葉をいかにもいいことかのようにそういう前提で使っちゃうと余計しんどくなる、そういう話をしてくれる人もいます。いやいや教会は違うのよ、教会はとてもいい場所なのよって言い訳をすることもできるかもしれませんけど、本当にそうなのかな、そういったこともいろいろ考え直してみたいなと思いながら、みお兄弟がの話、歌を先ほど歌いました。さて、教会って証を頼まれることがあると思います。証っていうのは、大抵牧師じゃない人、信徒の人がですね、礼拝とかあるいは祝会の時にやることもありますね。自分が教会とつながって、あるいは信仰を持ってどのように生き方が変わったかっていうようなお話を皆さんにする時、そういうのを証って言ったりするんですが、時々証をお願いすると、私なんかそんな証なんてふさわしくないですよ、いやあなたの話を聞きたいんですけど、 別に教会に行って人生が変わったとかじゃなくてもいいんです、もうそのままですとか、あのむしろ教会に行って私具合が悪くなったわって話でもいいから聞きたいですとか言ったら、私まだ教会30年しか行ってないんですよ、鈴木さんなんかどうですかって、もう50年ですし、あ、吉田さん70年行ってますよって、ね、一生懸命断る人がいる、断るっていうことがもしかしたら日本の美徳とされているってこともあるのかもしれないなって思うんです。本当はできる、本当はやりたいと思っても一度はお断りする、まあ、そういう遠慮を見せるっていうのもあるのかなとも思うんですけど、何もそんなとこで遠慮しなくてもいいのになって思ったりするんですね。でも例えば牧師の集まりとかで、あ、平先生今度お話お願いしますとかね、まあ、お話ならともかくお祈りお願いしますって言われると、なんで牧師がいっぱいいるところで僕がお祈りしないといけないの、もっとふさわしい牧師いっぱいいるのにって一瞬思ってしまうんですね。これは遠慮よりも本気で、いやちょっと自分ふさわしくない、もっとふさわしい人がいるのにって思ってしまっていることがあるなって感じるんです。自分は本当にふさわしくないって思ってしまっている、本当にそれでいいんだろうか、せっかく教会あるいは信仰者の集まる場で頼まれた時にね、私は他の人に比べてふさわしくないって思ってしまうことがある、そのことをちょっと考えてみたいと思って、あの一つのきっかけになるかと思って、僕自身の話、自分史を少し話したいと思います。僕はクリスチャン家庭に生まれました。両親ともクリスチャンで、まあ、父も牧師をしてたんですが、いつも子供の頃から、あなたは神様に作られたんですよ、あなたができた時に、ああ素晴らしい存在ができたって言って神様は喜んでくれたんですよ、だからしっかり生きていこうねって、人の真似をする必要はないって、あなたはあなたしかいないんだから自分らしく生きていきなさいっていうことを徹底的に教える親でした。ですから僕は人が持っているものを自分も欲しいっていうとまず買ってもらえませんでした。へえ、人と同じものが欲しいの？つまんないっていうふうに親に言われるんですね。なので本当に買ってほしいものがあった時には誰も持ってないからこれがいいって言わないといけなかったんです。風邪をひいて学校を休んだ日、褒められました。今日は天気が良くてみんな外を元気に走り回ってるのにあなただけ一日違う過ごし方をした、素敵だって言われるんですね。あの子供心に変な親と思いましたけれども、まあ、もしかしたら遊べなくて卑屈になっている僕をちょっとおだてただけかもしれない、あるいは、僕はすごい泣き虫な子だったんですが、いつも泣いているとですね親に叱られたんですね。男だったら泣くなというのは間違っていい、男だって必要な時は泣いてもいい、女も必要な時は泣いてもいい、けれどもいつまでも泣いていると面倒くさいから泣きやみなさい、すごく説得力ありましたね。あの泣いても通じない、伝わらないどころか嫌がられるってことを学んで、あ、効果が薄れていくんだなと、そういうことを感じました。あの、あ、社会は男は泣いてはいけないって教えてるんだな、でもそれは社会のジェンダー感に縛られた価値観だったんだな、自分も男の子だけど泣いていいんだ、そういったことも学んでいきました。ただ人と違うことは素晴らしいって徹底的に教えられて、そして素直にそのことを信じて大きくなってきた僕ですが、中学生になった頃あまりにも人と違うことに困惑するようになってきました。それがセクシャリティの部分でした。あの今日の紹介にも書いてありましたけど、男性同性愛者だということを僕はカミングアウトして牧師をしています。ただいつ男性同性愛者になったんですかって聞かれても、もう答えようがありません。だって気がついたらそうだったんだもん。ただ中学生の時に気づいたのは、 みんなはそうじゃないっていうことでした。これは人と違うことは素晴らしいって本気で思っていた僕にとってはちょっとした困惑でした。というのは、人と違っていいんだよっていうことを普段から言っている人、あ、ごめんなさい、ちょっとマイクが遠かったですね、はい、ですら、そういうセクシャリティのことについてはちょっと眉を潜めるような傾向を感じていたからです。で、当時図書館の本をいろいろ読んでも全部異性愛を前提としたことしか書いてなかった。同性愛が好ましくないものと読めるようなものまでたくさん書いてあった。このあたりの話は後でまた講演でしようと思いますけど、その中で自分は存在してはいけないんじゃないか、あるいは直そうと努力しないといけないんじゃないかということで苦しみ始めたんです。そうですね、中学生の頃は口の悪い先生とかがね、男子生徒同士でちょっとふざけてじゃれ合ってるの見て、お前らホモか、気持ち悪い、離れろっつって怒鳴っている、怒鳴りながら笑いを取ろうとしてたんだと思うんですけれども、で実際にみんなが笑う、気持ち悪いって言って笑う、僕も一緒に笑う、笑いながら傷ついていく、あ、嫌われる存在なんだ、そういったことを学んでいきました。でも本当にしんどいと思い始めたのは中学校卒業してからです。高校に入学しました。その頃同性愛という言葉を知り向き合うようになったんですが、やはり十分な資料がなかった。まるで治療の対象であるかのように書かれていた。しかもですね、同性のヌードなどを見せて興奮してきたら電気ショックを与えるみたいなことを書いてて、あ、これは拷問だって感じました。自分が同性愛者だってバレたら拷問に遭うんだ、一生隠していこう、そのように高校の頃決めました。そして神を恨みました。あなたを作った時に素晴らしいって言ったはずの神が、なんでこんな不良品を作ったのか、そのように思うようになったんです。しかもですね、高校の頃行ってた学校の図書館には割と保守的なキリスト教だったんですね、同性愛は罪であるっていうような本が何冊もありました。一生懸命探せば探すほど自分は神様から嫌われてるんだと思うようになったんです。自分は生きていけない、すべての人から嫌われていて神様からも嫌われてるんだったら生きる場所はない、そう思って毎日どうやって命を終わらせようか考えていました。それでも生き続けないといけないなら自分を嫌っている自分を断罪する神なんかいらない、神を捨てようと思いました。ただね、これも皮肉なことに子供の頃から親に言われてた一言がずっと耳から離れないんですね。世界中の人があなたの敵になったとしても、親があなたの敵になったとしても、イエス様だけはあなたの味方ですからね。それがずっと心に残ってた。あの、慈しみ深きっていう賛美歌がありますね。賛美歌21では慈しみ深いっていうふうにちょっと歌詞が変わってますが、それの最後3節の終わり、世の友我らを捨て去る時も祈りに応えていたわりたまわん、賛美歌21では祈りに応えて慰められるっていう歌詞訳になってますけど、僕はこの歌詞は実は世の中のすべての人が私の敵になったとしてもイエス様だけは味方で居続けてくれるって、そういう歌詞だって受け取りました。もう一日生きてみよう、もう一日生きてみよう、そう思って高校時代を過ごしました。そういう中でですね、先ほども言ったように生きることを断念するか、自分を殺して生きていくのか、それとも 自分を苦しめる神を捨てるのか、そういったことを日々考えている中で今日の聖書箇所に出会ったんです。ヨハネによる福音書に15章に出てくる私があなたを選んだという言葉でした。私は生まれた時に素晴らしい存在として作られた、不良品なんかではないって確信してたはずなのに、いつの間にかもしかしたら社会からのいろいろなレッテルによって、あるいは自分で自分に貼ってしまったレッテルによって自分は不良品だって思うようになってしまってた。そんな私を神は私が作ったものに不良品はないって言い続けてた。私があなたを選んだ、そのように今も言い続けている。そのことに気づいた。もちろん突然パッと気づいたってわけではなくて、模索の中でそのように行き着いたって言った方がいいのかもしれませんが、ああ自分は傲慢だったのかもしれないって思ったんです。神の前に自分がふさわしいかどうかは神が決めることであって、自分の側、人間の側ではない。そしてすでに神が私たちを選んだと言っている。なのに自分は不良品だとかふさわしくないっていうふうに悩んだり、あるいはふさわしい人間になろうとして人間的な努力をしたりするのは神からの無条件な選びにこっちが条件をつけているということに気がついていったんです。神ご自身がですね、お前を選んだって言っているのに、いえいえ神様、あなたを選ぶ人を間違ってます、ちょっと待ってください、もう少しマシになったら私を選んでもいいですよって思ってる私に気づいたんです。ちょっと待って、私って頑張ったらちょっとはマシになれるんだろうか。実は私たちは神という存在を知れば知るほど自分の小さ弱さ、ダメさ、愚かさ、そしてふさわしくなさを知る羽目になります。そんな私たちが一体どうやって自分の力でマシになれるのか、なれるわけがない。ただ神が私たちを作った時に甚だよかった、すごいいいものができたって喜んでくださった、そこに立ち返る。どんないろいろな経験をしても、社会から見てお前はダメだってレッテルを貼られるような経験をしたとしても、神の側はあなたは素晴らしいって、作った時は素晴らしかったけどだんだん悪いものになっていったっていうことは言わない。もしそうだとしたらやっぱり不完全なものを作ったことになってしまう。あなたは素晴らしいの、本当にいいものができた、だから私はあなたを選んでいるんだって。人間の側では何一つ点数稼ぎはできないにもかかわらず、神からの無条件な愛、無条件な招き、無条件な選びに私たちの方から条件をつけてしまっている、おかしい、気づいたんです。クリスチャンであることでですね、慎み深くありたいって思うことは悪いことではないと思いますけれども、神の前での遠慮、選びの辞退っていうのは神の意思の拒絶に他ならない。そういういろいろな経験があって、あ、これは人に伝えないといけない、特に同性愛者だっていうことで傷ついている、神様に嫌われていると思って苦しんでいる人たちに、そうじゃないよって伝えないといけない、強くそう思うようになって牧師になろうと思いました。ご存知の方もいると思いますが、論争が巻き起こりました。当時は自分が同性愛者だってことをカミングアウトして公にして牧師になるという人がまだいなかったからです。かなり叩かれましたし、とてもしんどかったですけれども、人がどう言おうと神に選ばれてしまったらしょうがない。そんな中でですね、こんな文章をあるキリスト教の 記事に見つけたんです。最近ありのままが素晴らしいという話を教会でよく聞く。確かに福音は神によって作られた人間を解放し、生き生きと生きられるように私たちを招く。しかし気をつけなければならないのは、ありのままという言葉を使って自分のやりたいことを押し通すということ、好き勝手をするということ、それは間違いだ。キリスト教の言うありのままは人間中心主義ではなく、神中心の中で謙虚さを持って行われるべき。時には神の前で自分がやりたいことを抑えたり諦めたりということも要求される。自分がどう生きたいかではなく、神が私たちにどう生きることを望んでおられるかを第一にしなければならない。ありのままという言葉の危険性を意識しなさい、そういう文章でした。どういう意図でこれが書かれたのかは不明でした。全く大意がなかったのかもしれないけれども、たまたまその文章が載ったのが、僕が牧師になろうとしていて論争が起きていた時期だったので、もっと自分をわきまえなさいって、同性愛者であるということを開き直るな、そんなことを言われているようにも感じました。でもこの方が言っている通り、ありのままっていうのは自分勝手という意味ではありません。神によって作られた私、神によって今の状態に置かれている私は一体何者なのか、どう作られたのか、どう生きようと命じられているのかを本気で吟味し探り進んでいく、それがありのままだと思うんです。たとえもしそれが他人に迷惑や負担をかけたり困惑を与える生き方であったとしても、私はそれでいいと思ってます。本気で生きていくとき、時には周りとの輪を乱したりすることもあるでしょう。でもそうすることで、私がここにいるということに気づいてもらえる、とても大切なことです。学生たちと話をしているとですね、人に迷惑をかける大人にだけはなるなと育てられてきた人が多いことに気づきます。皆さんもそうでしょうか。でも人間って人に迷惑をかけないで生きていくことってできません。迷惑をかけないで生きていくんじゃなくて、どのように迷惑をかけ合って生きていくか、そこを学ばねばならない。ちなみにですね、人に迷惑をかけるなって教えてるのは日本だけなんだそうですね。びっくりしました。そしてかつ、なぜこんな私が神から選ばれたのかを考えなければならない。皆さん分かりますか？神が私を愛しているから、素晴らしい存在ができたって喜んでるから、ああもう愛おしくてたまらないよって言ってるから。僕は幼稚園で働いていた時に、光光っていう賛美歌をよく歌いました。子供賛美歌で長く愛唱されている歌です。
光光、私たちは光の子供、光のように明るい子供、いつも明るく歌いましょう。
とても楽しい歌で素敵だなと思うんですけど、僕この歌のね、3番が引っかかるんです。歌詞ご存知ですか？
光光、私たちは光の子供、光のように正しい子供、いつも正しく励みましょう。
いつの間にか道徳家になっちゃってるんですね。実は小鳥たちはっていう歌、まあ、全部歌ってると時間がなくなるのでとても好きな歌なんです。この歌の3番もうーんって思うんですね。皆さん歌詞知ってます？悪いことは小さくてもお嫌いなさる神様。もともとの英語の歌詞にはそんなこと書いてませんでした。この歌が日本に入ってきた時に教会学校、日曜学校というところでいつの間にか道徳を教える教育になってしまってたんだなと。でもイエス様が伝えたかったことってそうじゃないでしょうって思うんです。そういう中でですね、どんなに小さい小鳥でもっていう名曲が生まれました。賛美歌の60番に入っています。もし可能だったら開いてみていただければと思いますけど、どんなに小さい小鳥でも神様は育ててくださる。でイエス様のお言葉、これもね3節が新しいんですね。良い子になれない私でも神様は愛してくださるってイエス様のお言葉。神様が私たちを選び愛しているのは特別にいい子だからじゃないんです。私たちが打ちひしがれて私はダメだと思っているときに、私はあなたを愛しているよ、私はあなたを選んだよ、そのように言い続けている。ではなぜこんなに愛しているのか、何かに秀でているとかどっかいい点があるからというわけではなくて、あなたが他の誰でもないあなただから、私が作ってよしとした、私が作って本当に素晴らしい、完成度が高い、これ以上素晴らしいものはないってものにあなたは作られたんだよって、そのことを聖書はずっと語り続けている。キリスト教の奇跡の一番大きいのはここかなって僕は思ってます。神を知れば知るほど小さい弱い価値のない存在のように気づかされた私たちは、その次の瞬間に神によってこれ以上大きなものにはなれないってほど大きな存在、これ以上強くなれないほどに強い存在、これ以上価値のあるものはないというほど大切な存在であったことに気づくんです。もう一つ、私がキリスト者であり続ける理由に、実はキリスト教は必ずしも好きじゃない部分がたくさんあります。歴史的に見ても間違いばかりですし、しかも自分たちは正しいと主張して自分たちと異なる考えの人を惨殺してきた歴史があったり、他の宗教を迫害したり、宣教の名のもとに植民地支配を推し進めたり、現在のキリスト教は悔い改めて良くなったかと思うとまだまだ怪しいなと。自分たちは正しいって主張しているキリスト者は多いですし、キリスト教によって苦しめられている人もまだまだ少なくない。男はこうあるべき、女はこうあるべきという性差別は激しい宗教だなって感じますし、結婚して子供を設けてクリスチャンホームを作るのが祝福だと考える、そういう考えも根強くて、独身の人や離婚した人やあるいは子供のいない夫婦がとても苦しめられているという現状があります。ある教会では離婚を認めないために夫や妻の暴力に耐えながら苦しんでいる人たちがいる。その一方で離婚した人は役員になれないという教会もあるそうです。最もサポートが必要なシングルマザーへの眼差しが厳しかったりする。
本当に未熟な宗教だなって感じることが多い。でも僕が大学とかでですね、私はキリスト教あまり好きじゃないんですって話すと、どうしてキリスト教の信者で続けるんですかって、どうして牧師なんですかって聞かれる。最初の話に戻ります。私は自分で自分を肯定できなかったとき、自分で自分を愛せなかったとき、自分は価値のない存在だと思ったときに、そうじゃないってことに気づかされた。ある意味、自分で自分を肯定できなくても心配ない、絶対的な存在が私を肯定してくれている。それを全く心で信じることができなかったとしても、頭の中には入れておきたい。自分は生きている価値がないって思っている人であっても、それでも神は私を良しとしてくださっている、肯定し愛してくださっていると信じて生き続けている。それがキリスト教が伝えてきた福音なんだろうなって思うんです。神の前に私はふさわしいと言える人間はなかなかいないのかもしれない。いや、どんなに頑張っても100点を取るなんて無理でしょう。合格点を取るなんて無理でしょう。そんな私たちを、実は神は、あなたは不良品じゃないよ、私が作って本当に喜んだんだよ、そして選んだんだよ、これ以上ふさわしい人はいないよ、そのように言ってる。たとえ私が自分を大切に思えないと感じていたとしても、大丈夫だよ、私があなたを選んだ、私があなたを愛しているとおっしゃる神がいる、そこにとどまりたいと思うのです。もはや私たちはふさわしくない存在ではありません。無条件に神に選ばれてしまった、神によって作られて、ああ素晴らしいと言われた、神の招きを受けるのにふさわしい存在です。恐れずに、大胆に、そして自分らしく生きていきたい、それが私を作った神への最大の応答なのだからと思います。祈ります。私たちを作った時に、ああ本当に素晴らしい存在ができたと言って喜んでくださった神様、私たちが生きるすべての瞬間、共にいて、共に笑い、共に泣き、共に怒ってくださる神様、私たちの命が終わる時には、ああよく頑張って生きたね、ずっと一緒にいたから分かってるよと言ってしっかり抱きしめてくださる神様、私たちが死んだ後ですらずっと共にいて愛してくださる神様、今日あなたと出会えたことを感謝いたします。どうぞ私たちを力づけ押し出してください。また私たち一人一人が苦しんでいる人、寂しい人に寄り添うものとなれますように、一人一人の感謝、一人一人の賛美、一人一人のうめき、一人一人の涙に合わせ、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。